って私たち人々を今日も励ましてくださるよう祈ります。沖縄中で日本中で開かれている島々に至るまで、神様、寒村の教会のまで、どうぞ神様の豊かな祝福と恵みが注がれますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。あ、座ってますね、はい、それでは聖書、今日のテキスト、少しボリュームを少しだけ上げてください。聖書は、マルコの福音書、じゃあそこ東京大マルコ11章の1節から10節まで、ページ数も教えてください。十節も読んで、
はい、十節。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そして、すべてを見て回ったうち、あと、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。
はい、どうも、ご苦労さんでした。今日のところは、入場というところです。それで、今日からですね、伝統に入ります。レントというのはこの長いという言葉からレントというのが付けられたと言われておりますが、復活の日の日曜日を除く40日間ですね、これは私たちはレントの季節として守り、この歩むわけですけれども、この40日というこの数字はですね、大変意味のある言葉です、数字です。イスラエルが40年間アラノを旅したということと、またモーセが40日40夜主の前にひれ伏した、そして十戒が与えられたというのもこの40日です。またヨナは40日を得た後、ニネベが滅びることを予言した、これも40日です。イエス様がアラノの誘惑にあって会われたのも、それもまた40日ですね。それからノアの洪水も40日間続いたということ、この40という数字はですね、そういう意味では非常に試練とか、あるいは訓練というものをもたらす、そういう意味のある数字であると言われます。今日はこの教会はこの季節をですね、レントとして過ごすわけですけども、特にヨーロッパの教会ではですね、肉を断つとか、あるいはまた質素な節制を重んずるその季節とか、あるいはこの季節には結婚式をしないとかというのはですね、そういうのがヨーロッパの古い伝統を守っている教会の中にはあるそうです。しかしこの肉を断つ40日の前にはですね、謝肉祭というカーニバルがあって、その時にいっぱい肉を食べて、 それから連冬を迎えるという、まあ、そういうのがあるそうですけれども、この受難週の始まりの日の水曜日、今週の水曜日からですね、水曜日は灰の水曜日とこう言われます。これは、灰をかぶって余分の中に灰をかぶって神様の前に悔い改めの時を持ったという、まあ、そういうから灰の水曜日と言われますが、この古来のヨーロッパの教会では受難週の時にですね、礼拝の時に白の枝を教会員にそれを渡されるそうです、まあ、そういうことから由来してこのレントはイエス様の苦しみとまた愛を思いながらこの季節40日を過ごすという、まあ、それはレントの大事な季節で、私たちはあの復活のイエス様の復活を迎えるその40日間というものを持って初めて、あの復活のイースターの本当の意味がよく分かってくるわけですが、今日からいよいよイエス様ご自身が、自分の時が知ってエルサレムに入場される、しかも今日読んだところを見るとロバの子に乗ってという言葉がありますが、今日はこのロバの子というものを中心にですね、ここからご一緒に見ていきたいと思います。実章の43から45、そこもちょっと開いてください。マルコ10章、じゃあ43節から45節、じゃあ統一教会そこを読んでもらえますか。この中にですね、45節の中に人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの 人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来られたのです。イエス様は王の王、主の主であるところのお方がですね、使えられるためではなくて自らが使えるために来た。使えるというのはまさにこの奴隷のようなですね、仕事をするということがしもべの姿であるわけですが、しかしこのイエス様は使えるために来たっていう、イエス様の誕生から 見るとそこにイエス様がですね、なぜこのベツレヘムの馬小屋で生まれたのか、そこは私たちが聖書なんかも読んで知っているところですが、人口調査のためにガリラヤからナザレの郷里に帰った。そしてそこに行った時に宿屋は一つも宿屋が空いてなかった、彼らが入るところの余地がなかったというふうに聖書書いてあります。しかしこの許嫁のマリアをヨセフはですね、共にしてこの旅をして、そしてやっとこのナザレに着いたらですね、泊まるところがないということです。おそらくこの一軒一軒を訪ねて、宿を訪ねてですね、ヨセフは、泊めてほしいということを依頼された。その時にきっと宿屋の主人たちからは冷たい言葉っていうか、つっけんどうでこの言われたのではないかとこう思うんです。 マリア以上にこのヨセフという人がどんなにつらかったか、身重の妻を抱えながらですね、宿を探していくということの大変さ。ですからイエス様は、もしこのイエス様が神の子であることを宿の主人が知っていたらですね、そのようなことはしなかった。一番きれいなその部屋を提供されたに違いないと思うんです。なぜこの孫屋であったのか、それは神様の身群れであったというふうに言えると思います。使えられるためではなく、使えるために来たイエス様は、一番低いところのその孫屋にイエス様が誕生されたと。だから誕生はまさにそういう孫屋で生まれたというのは、まさにイエス様が身を低くして私たちのしもべとしてこの地上に来られた。で、今日はまれ見ますと、このマルコの福音書の11章の中にはですね、さて一行がエルサレムに近づき、オリブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って、二人の弟子たちを遣わした。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながっているのに傷がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいるようなのです。すぐにまたここにお返しますからと言いなさい。イエス様はこのエルサレムのいよいよ十字架の死を間近に感じながらですね、このロバの子に乗ったということです。ロバの子というのはどんな子供でしょうか。小さくて、働きには労働には不向きです。水牛や牛のようにですね、畑仕事に向いていない。ましてやこのロバの子との戦いにも向いていない。王とかが戦いに手柄を上げて、あるいは将軍が手柄を上げて帰ってくるときですね、それは軍馬に乗ってたくさんの家来を引き連れて、その人の手柄や栄誉を称えるためにそういう馬に乗って入るわけです。誰もロバに乗って人を手厚く迎えることはしない。ロバを連れていくような、そういう凱旋の時にロバを連れていくような人は誰もいないわけです。それはイエス様の誕生もエルサレムに入場されたこととも共通しているんです。私たちのイエス様は神の子でありながら、皆さん聖書を開かなきゃいけません。私だけ読みます。キリストは神の御姿であられたのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自ら低くして死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名をに勝る名を与えられた。このピンピンの手紙の中にですね、神であられたのにその立場を固守しようとはしないで、人の姿をとってこの地上に来られた。まあこれがロバの子に乗って地上に来られた 誕生とロバの子というものが非常に通ずることだと思います。もう一度このルカの福音書の実章の34節のところを見るとですね、この子ちょっと目がかすんで、まあ、先ほどの使えるっていうところありましたね、43節でしたが、43だね、うん、はい、43節、マルコ実証の43節。しかしあなたとの間ではそうであってはなりません。あなたとの間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。40節、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人たちの贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。これこのイエス様のですね、謙遜さというのがあります。王の王であり、主の主であるところのイエス様がですね、しもべの姿をとって仕えるために来たという、奴隷の姿をするようなそういう形でイエス様は来られたと。この世で一番謙遜になられた人が、このイエス様です。箴言の言葉の中に、謙遜は、栄誉に先立つという言葉があります。謙遜は栄誉に先立つ。アウグスチヌスという人にある人がですね、人間の美徳の中で一番大切なものは何ですかと聞かれたときに、アウグスチヌスは謙遜ですと言われたそうです。第二に何ですかと聞かれたら、第二も謙遜ですと。謙遜でないと人は神と人から学ぶことはできないということを、アグジュスはそのことを語りたかったわけです。エドワード・リンという人がですね、他人の行動とかあるいは物事を通して起こるままならないことが起こったときに、これに腹を立った瞬間に私たちは謙遜さを失うと。人から嫌なことを言われたり、ままならないことが起こったときに腹を立てると、私たちはその時に、その瞬間に謙遜というものを失ってしまうのである。他から受ける不当な扱いや誤解や不親切や意地悪さから、イエス様はそういうものを受けても微動だにしない、心が揺り動かないようなそういうお姿であったことを覚えます。その愛子としての本の中にですね、謙遜というのはヒューミリティ、謙遜はヒューミリティというそういう意味を持っていて、そして恥ずかしめというヒューミリエーションという恥ずかしめを受けなければ人は謙遜にならないと。謙遜は恥ずかしみを受けて初めてそこに謙遜になっていくのである。私たちが謙遜になるためには恥ずかしみを受けなきゃいけない。老いと死は、三浦この園愛子はですね、老いと死がなければ人間は謙遜にならないと。老いを、私たちが老いに年を取っていくということはですね、それは、体が不自由、若い時のように体がだんだんと不自由になってくる、そういう中で私たちは謙遜さを学ぶことができる。また死というもの があるので人間は謙遜になることができるのであると。しかしこのエルサレムの入場した人たちはですね、先ほどマルコの福音書を読んだ中の11章の中にですね、人々はイエス様がエルサレムに入場したときに何と言ったかというと、8節すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちが葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前の行く人たちも後に続く人たちも叫んだ、ホサナ、祝福あれ主の御名によって来られた方に、祝福あれ我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ糸高きところに。人々はそう言ってイエス様を歓迎したんです。しかしその後ですね、14章65節特徴で読んでくれる15章の13節からも、マルコ14章14章の65節15章の13節はい、でこのマルコの福音書を読んでみるとですね、先ほどまでホサナといってこのイエス様を迎えたその群衆がですね、イエス様につばきをかけた、そして十字架につけようと言った。なぜこのイエス様が転ばに乗ったのかというその意味は、まさにそういうような対応を受けても、態度を受けても主は謙遜さを失わなかった。2番目はマルコの福音書、もう一度この11章のところを見てくると、もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。このロバの子をですね、ロバの子を連れてきなさい、主がおいでようですと言ったという言葉です。主がいるようである。イエス様はなぜこのロバの子に乗ったでしょうか。エルサレムの入場というのは、これは死の道であったと。そして多くの私たちの多くの罪の咎を許すためであったと。マルコ第10章の45節人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ここに書いてくると人の子というのはイエス・キリストのことです。イエスは人間の子としてこの地上に生まれ歩まれた。人の子も使えるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。別の訳の聖書を見ると、 多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たと書いてあります。身代金、私たちの罪の身代金としてイエス・キリストはこの地上に来られて十字架につけられた。多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのである。ヨセフというユダヤのですね、あの歴史学者が杉越の祭りというこのユダヤ人にとっては自分たちの過去の歴史の中で決して忘れてはいけないようなその祭りがあるんです。その祭りはユダヤ人たちがあのエジプトから逃れ救われるために神様が備えたこの杉越の祭り、そこにその時にそこで動物を殺してその血を鴨居につけた。でそれについたところの家は神様守られて、そうでないエジプト人の家にはそこに多くの悲劇が起こった。ですからこの杉越の祭りっていうのは、これは今でもユダヤ人が大事にしている自分たちがどういうふうに救われたかという、それをまあ意味する祭りでして、この杉越の祭りの時にはユダヤ人の歴史家のヨセフスという人はその時杉越の祭りの時には20万5千頭の羊が殺された。なぜこの20万5千頭の羊が殺されたかというと、人間はその自分の罪のために私に代わってこの動物が殺された。動物の投げされたところの血を見てからは、あ、私の罪は許された、今年は大丈夫、また同じことを何年も何年も繰り返さねばならなかった。しかしイエス様の十字架の血というのは何かというと、今度はヘブル人への手紙の9章のところを開いていただきます。9章の12節から14節、じゃあそこもとうち兄弟読んでくれる。ヘブル書の9章、重節は親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられたと。一度だけイエス様は十字架につけられて死んでくださったことによって一度だけで私の罪は許される。この14節はキリストのが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどれほど私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょうか。もう何度も何度も私たちはそれをする必要がなくなったということなんです。このロバの子に乗ったイエス様が私たちの身の代金としてそれを払うためにロバの子に乗ってエルサレムに入城された。そして主の用なりとこう言われた。イエス様が選んだ主の用として選ばれた弟子たちはどんな人たちだったでしょうか。無学なガリラヤの漁師です。なぜイエス様は優秀なガリラヤの人たちを選ばずに無学の人たちを選んだか。ある人は能力がある、力のある人は、才能のある人は自分の力でやったとおごるところがあるので、イエス様はあえてそういう人々を選ばなかった。 もしそういう人々を選んでいたとするならば、世界にこのイエス様の福音を伝えることは難しかったのではないかということです。イエス様が用いられた人はどんな人だったでしょうか。6人の夫を次々変えた一人のサマリアの女、その女によって町にリバイバルが起こった。危ない向こう。ですからイエス様はですね、完璧な人を持ちなかった、立派な人を弟子として持ちなかった。どこか欠けてある罪ある人を主の御用のために用いた。主の御用です。引退牧師がですね、たちが現役を終わって、そして何をするかとある方に聞かれたらですね、まあ引退したら何にもできないとこう思いがちなんですが、そうではなくて、1週間かけて北海道から沖縄までの友人知人のために名前を挙げて、そして人々のために祈った。引退したら何もできないというのではなくて、その祈りをして励ました。またある体の不自由の老女がですね、毎晩この道に面した窓のそばに明かりを置いてじっと座っているそうです。どうしてかというと、そこを通りかかる旅人のために長い道のりを、暗闇を歩いている人を迎える明かりをつけて、そしてその明かりを見た時に旅人はほっと人間の優しさをそこで感じる。人間の存在というものがその明かりを通して分かるということです。だから動いて何か活動することができないそのおばあちゃんがですね、部屋の窓のそばにいつも座って、夕暮れになると旅人をそのようにして案内していった。何の働きができなくても私たちはこの老女のようにですね、ただ光を照らすだけ。ロバの子に入場されたイエス様というのはまさにそういうことだったと。最後に、誰も乗ったことのないロバの子と書いています。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐにまだ誰も乗ったことのないコロバがつながっているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。誰も乗ったことのないコロバということです。イエス様がこの世に来られたのは何だったかというとですね、旧約聖書の詩篇の49編、そこをリビング訳で見ます。皆さんもどうぞ聖書の、詩篇の49編を開いてください。49編の7節から、私はリビング訳で見ますから、どうぞそれを聖書を比べながらそこを見てください。49編の7節。しかし王に負けないぐらい裕福な彼らも兄弟の罪を帳消しにすることはできません。罪の許しは金では買えないのです。魂はあまりにも高価なので、この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の富をかき集めても、ただ一人分の永遠の命も買えません。自国から救い出すことはできないのです。 世界中の富をかき集めても一人の魂すらも買うことはできないのである。だから誰も乗ったことのないロバっていうのは、まさにイエス様はそのロバに乗って私たちの罪の贖いのためにそれを成した。そして誰も乗ったことのないロバというのは純粋な捧げ物であるということです。使い捨てられたような小さなロバであっても、使い捨てられたようなもう歩くこともできないようなそういうロバではなくて、中古のようなものではなくて、足腰がもう傷んで歩くこともできないようなロバでなくて、誰も乗ったことのないロバの子というんです。神への私たちの献身はまさにそれは誰も乗ったことのないロバのような新鮮な純真なものでないといけないということです。マラキ書の中に、マラキ書の一章七節の中にこういう言葉があります。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私があなたを汚しましたかという、主の食卓は蔑まれてもよい、ああとあなた方は思っている。あなた方は盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足の萎えたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないか。ああさあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうか。万軍の主は言われる。この当時のイスラエルの民が神様に捧げるというのは、それは汚れたようなパンではないか、目のつぶれたようなそういう動物ではないか、足の萎えたもの、病気のものを捧げているような彼の信仰の状態を、それを果たしてそれを受けるだろうか。だから誰も乗ったことのないロバっていうのは、まさにそういう純粋なものでないといけないっていう、これが誰も乗ってないそのロバを通して教えられるんです。一人の老クリスチャンがですね、イエス様に救われてどうしたらこの喜びを神様の前に表すことができるかということを考えたときですね、この方はこのお金をですね、タンスの、ヒノキのタンスの中にそれを入れて、それを日曜日に持って神様の前に捧げるようにしたそうです。そうするとそのタンスの中に入れてあったその、お金がですね、礼拝の時にそれが、香りが周りに漂った。ヒノキのタンスというのはまさにこのヒノキ舞台と言われるように非常に良い木で、それに、タンスにお金を入れてそれを神様の前に下げた。しかもその老人はですね、銀行に行ってピン札に書いて捧げる習慣をもまたしていたそうです。自分のために命を捨ててくださった神様に常に誰も使ったことのないピン札を銀行に行って書いてそれを捧げるということをされたそう。誰も乗ったことのないロバの子というのはそういう、誰もまだ使ってないようなそういう純粋な目を持って神様の前にそれを用いていくということです。ロバの子のは主に手綱をのままに歩んでいかという、私たちも主の 手綱に思いのまま生かされていくように歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。聖餐式いたします。どうぞご準備して奉仕の方はどうぞ来てください。天のお父様、尊いイエスキリストの皆をあがめ感謝します。